山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
結局コーチングって、まあ、コミュニケーションの技術なんですけど、その もっと奥にある理念というか、そっちが大事なんですよね、
うん、
本当にどんな口を聞くかっていう、まあ、会話をするかっていうのもあるんですけど、私がコーチングを勉強して目から鱗が落ちたのは、うん、人はセルフイメージの通りに振る舞いますっていうやつだったんですよ、
うんうん、
そのセルフイメージっていうのは自分で自分のことをどう思ってるかっていうことなんですね、
はいはい、
要するに、まあ、自信みたいなもんなんですけど、その自信がある、セルフイメージが高いイコール自信があるんですね、うんうん、言い換えると、うん、だから自信がどのぐらいついてるかによって、その子の行動は変わるよっていう、その通りに振る舞うからって、
うんうんうんうん、
で私は息子に賢いね賢いねって言ってきたんですよ、
うん、
まあ、お勉強はよくできたので、うん、それをまあ助長したというか、うんうんうん、賢いね賢いねって言ってるから、うちの息子は賢い僕っていうセルフイメージを持ってるんですね、
自信がついてるわけですよね、
うん、
なるほど。
そうするとそれは潜在意識に入ってて、うん、潜在意識っていうの威力はものすごいパワーが強いんですね。頭で考えてこうなりたいなって思ってることは1割だけど、潜在意識に無意識に入ってるのは9割なんで、9の力が働いちゃうんですよ、
うん、
そうすると賢い僕を保つために無意識にいろいろ行動を起こすんですね、
うん、
で結局私学も自分で行って、中高私学も自分で行って、なんか成績わからなく成績落ちたりとか、わからない問題があれば自分で解決して、うん、賢い僕を保つ行動を彼は勝手にしてたんですよ。
なるほど、うん、潜在意識ね、
うん、そこなんですね、
うん、ちょっと話は変わるんだけどね、
はい、
僕が22、3歳の頃だったと思うんだけどね、初めてね、子供が金属バット殺人事件っていうのがあってね、
うん、子供がっていうのは世間の中でそういうニュースがあった
んですよね。そうニュースが、そうそう、息子さんがお父さんをっていう事件が、痛ましい事件があったのよ、で若いなりに、もし俺に息子ができたらいずれバットで殴り殺されるかもしれないって思ったのに、
すごいネガティブなイメージ怖いイメージ頭に入れちゃ
って、怖いイメージじゃないの。だから、
はい、
もう本当ちっちゃい頃から弱っちい、まだフラフラしてちっちゃい頃からいつもプロレスしてね、ヘッドロックしてね、泣かしてたの、結構小学校入るまで。
そうなんですか、
うん、そうすると、うん、あ、お父さんにはかなわない、そういうことも一つの多分、ライオンとかがあーって噛むとか、そんなことに近いのかも。もうちょっと動物的だけどね、俺の方は、ね、
すごいですね。
全然ごめんなさいね、全然役に立たない。
ありますちっちゃい頃に私もダメなことを悪いことをするとなんかお百姓さんに連れて行かれるって常に言われていて、うんうんうん、そんなこと言ったらねお百姓さんが来るよとかって
。ちょっと待って、お百姓さんは怖いものだったの？
なぜかそういうものとして刷り込まれていた。
あ、
そうそうそう、
そういうね、
そうなんですよ。だから私たちなんか水戸黄門とかね、ああいうの見て育ってるじゃないですか、うん、そうするとあそこでのメッセージは、例えば悪代官がね、こうお金持ってきてね、後ろ袖の下ってこう渡すでしょ、お金は汚いものだっていうイメージがね、うん、私たち日本人の中にはみんな刷り込まれてるから、
ね、
豊かになれないんです、なかなか。
そうですよね、
お金を嫌うとお金がやってこない。
そうそうそう、
越後や、
そうそうそう、金持ちろくなやつじゃないぞみたいなね、思ってるじゃないですか。
お前もあるよ
な、上手上手。じゃあ、
はい
はいはい、ありがとう。
そうそう、
なるほどね。だそういう、そっかそっか、そういうふうにこうずっと聞かされてることっていうのがセルフイメージを作る上ですごく大きな、あれになるということですね。
そういうことですね、だからちょっと賢くてどんくさいって言い続けたんで、賢くてどんくさい子になっちゃった。
なる
ほどね、うん、でも親は当たり前にやってるのでっていうか、言葉だけじゃなくて生活習慣も何もかも、この環境とかね、日々どういう生活をするかっていうこととか、例えば海外旅行にしょっちゅう行く とか、うん、お客様をお家に迎えるとか、どういう親がどういう人と付き合ってるかっていうのも、こう普通にやってる親の世界が子供は当たり前だと思って育つんですよね。
そうですね、う
ん、なので、うん、それを意識して親がじゃあどういう子供にどういう生活スタイルとか生活環境を与えたいならどういうことをしなきゃいけないかっていうことを考えた方がいいですよっていうことなんですよ。
そうですよね、
うんうん、
環境ってそういうことですよね。
そうです、う
ん、どんな人、お友達がどんな人たちがいるかとか、そんなこともあるし、
そうなんですよね、
どんなところでご飯食べたかとか、そんなこともあるし、
ね、そうなんですよ。
あ、親がじゃ ある程度こうお勉強というか、はい、学ばなきゃいけないんですか、子供さんを育てるために
環境作る
ってこと、ね、そうだからね、子供に勉強しろ勉強しろって言うんじゃなくて、こう親が勉強してれば勉強するもんだと思うわけでしょ、
親の姿。
そうか、親があ のテレビのバラエティ番組ばっかり見てて、
そうそうそう、
あんた勉強しなさいよってせんべい食いながら
言
って
る、それは無理だ
よ。よくあるじゃんそういうのって。だけど子供は何言ってんのお前せんべい食いながらみたいな、うん、ありますよね。
そうそうそう、だからそう、あともう口で言ってることもあの逆のことを言っちゃうんですね。あの賢くなってほしいのに、もうあんたなんでそんなのできないのバカだねとかって言ったらバカになっちゃうわけですよ。
ダメじゃん。
あれ山本さん、
えバカじゃん。
とバカっていうセルフイメージができると、はい、バカを実現するように行動するんですよ。
うん、
で賢くならないです
よね。自信もついてないつかないですしね、
う
ん、
ああそうか、なるほどね。で今あのちょっと
後悔、
僕のイメージはもうちょっといいや。で今あのお母さん方が多いんですか、その今あのお仕事の中で、
はい、
あのスクールとかセミナーとかやられてる、
うん、プレシャスマミーということ で,
そ う, です、ね、
うん、そうすると子育て中のお母さんたち、うん、という方が多いんですか。
多くは多くは独身の方はいないですけど、多くは子育て真っ最中で、うん、あと一部は、このプレシャスマミーの資格を取って一緒、私も先生やりたいっていう、うん、もう終わっちゃってる人、高校、はいはい、中学、
なるほど、ね、
大学生みたいな、
第二の谷さんになりたいっていうような方
ですね。そうですね、そうですね。
どうですか最近のお母さんたちは。どうですかっていうのも変ですけど、僕はね、
はい、
やっぱこれからの時代はやっぱ女性の時代だと、あのいろんなゲストに方が来られても、そういうふうに言うんですけど、うん、どうですかね、女性、最近のお母さんたち、
最近の女性
どうですかね。
どうですかね、昔のお母さん、うん、私もだから自分が目覚めたのが遅いので、うん、37、8でこう目が覚めたので、その昔との比較っていうのが、昔の人を知らないんですよね、まあ、分かんないんですけど、でも今やっぱり、積極的なお母さんとか、そのやっぱ自分が子育てとか家庭の中だけじゃなくて、どこか社会と関わりを持って何かやっていきたいって思ってるお母さんたちはいっぱいいると思いますよ、うん、
いますよね、
います。
とか輝いていたいとか、はい、何かこう自分のという存在を何かで表現したいと思っている方、うん、多いですよね。
そういう人はいっぱいいますね、うん、まあ、未婚の方でもいっぱいいますから、ね、この東京とか出てくると ね、みんななんか、自分でちょこっとこう起業までしてないにしても、うん、いろんな例えばネイルとか、 なんか化粧品とか、うん、綺麗になるための何かをやってる女性ってなんかこんなにいるのねっていうぐらいいるじゃないですか、
う
ん、だから昔はそんなの多分なかったと思うので、うん、女性だけ の、 そのちょっとした起業家の集まりっていうか、前向きな女性 の、 塊あの集まり交流会とかっていうといっぱい来てるので、うん、いやすごいなと思いますけどね、う
ん、そこでコーチをするときに、例えばまあいわゆる潜在能力みたいなものをこう高めてあげるわけでしょ、
うん
うん、何がどうそれを閉ざしてるんですか、その彼女たちは。そういうことをしたいと思っているのに、
はい、
なんかこうちょっともうちょっとこうしてあげたらいいなって、例えばそんなところ、
もうそれはね、できるよって言ってあげればいいんです、そんだけ。
ああシンプル。
ちょっとメモっとかなきゃ、これ
できるよ今からでも何に対しても遅くないです。
それを言われた時は、うん、言われた方は、あーってこうなんかすごいポジティブな感じなんですかね。
うん、多分最初はキョトンってするかもしれないですね、えって思うかもしれないんですけど、うん、の自分がねこんなことやってみたいんだけどって、大体だけどっ の後には点点点だけどなんとかだからできないんじゃないのってい う, こうネガティブな言葉がねくっついてるわけですよね、はいはい、でそれを周りの人って普通の人ってそういうこと言ってもそりゃねやめときっていう人が多いんですよ、うん、無理だよっていう人が、うんうんうん、だけどコーチっていうのは相手の可能性を信じるし、はい、こう自分私自身も昔はこんな風になると思ってなかったに慣れてるわけだから、うん、だからできるよってやればできるよって、うん、で、まあ、それがその人自身のその強みと合致してれば、うん、もう全然できるわけじゃないですか、うん、だから私はできると思うよってできるよって言ってあげたらそれでいい。
そうか。じゃあ成功するか成功しないかの分かれ目は自分ができると思ってそれをやるか、うん、もしかしたらできないかもしれないと思いながらやるかの違いですね、うんうん、そういうことですね。一点の曇りもなくあできるってずっと信じてやっていけば、はい、できると。
そうなんですよ。
でできると思うんだけど点点点ってなっていくとできなくなる可能性が高くなっていく。
そうなんですよね。だコーチングって結局どうやったらできるかだけを考えなさいっていうその思考回路を変えるためのコミュニケーションなんですよね、うんうん、
なるほどね。
だからできない原因は考えないんですよ、うん
はいはい、
どうやったらできるかだけをひたすら考えるようにコーチがそういう質問を投げるので、うん、できる方法をすでに考えてるじゃないですか、うん、でそうするとそれがそういう思考回路が自分の中で当たり前になって、うん、そう行動していくと絶対何か進んでいくんですよ、
はい
うん、であとはみんなが応援してくれる人たちが周りにいるってことですよね、
うんうん、仲間とか、
うんそうは言ってもねこう進みながらも不安になることっていっぱいあるしやっぱり無理かなって思うこともあるので、うん、そんな時に大丈夫だよって言ってくれる人が
そうか、
うん、どれだけいるかが
そう大丈夫だよって言ってくれる人がいないんですね多分、うん、いないというか、
うん、
社会の中に、うん、一般の女性たちの周りに、うん、例えばご主人もそう言ってくれなかったり、
うん、あそうなんですよね。
友達は、うん、同級生の友達は、うんでもさ無理じゃないの、うん、とか
現実を見ろよとか、
うん、そうそう良かれと思って、
はい、
大人なことを言うわけですね
大人なことを言うんですよそうなんですよ、うん、無難な線をね、うん、選ばせるんですけど、うん、
失敗しないように
そうそうそう
そうか、うん、ご主人たちはどうなんですかね世の奥さんたちのご主人たちはそういうまあでもそういう旦那さんもいるでしょうね、
まあ、応援してくれる旦那さんもいると思いますけど、うん、うちの場合なんかは全然応援っていうか多分他人ならいいんだけど自分の奥さんは嫌なんですよね。
あ
そういうものだったり、
うん、そういう人がほとんどだと思いますよ
あのね、うん、なんとなくわかる
わかりますか
っていうかね、そっちにかかりきりになってほしくないってなんの、
うん、
その寂しいというのもあるしあのだから、まあ、そこそこやっとけやみたいな、
うん、あそうそう
なんかね
そこそこがいいし、
う
ん、
そうそう
やっぱり男性って女性を養ってあげてるってい う, こう、うん、そういう有能性の証明欲求っていうかね優越感に浸りたいところは絶対あるので、
うん、
奥さんがガンガン活躍しちゃって自分より稼ぐようになっちゃったら絶対面白くないんですよ
残念だな、うん、
それはもうしょうがないですね
しょうがないんだよね、
はい、もともとね持った守ってあげる存在です、
ね、でもねそれでまたあじゃあ君が働いて僕はお皿洗うからっていうあのカップルもいるんだけどね
ああ、はい、たまに稀にいますね
稀にいるでしょ、
うん、
だからそこまでそうやってきっちりこう役割分担を逆転させれば逆転っていうのもそもそもおかしいんだけど、
うん、
あのそれはそれでいいし、うん、でその中途半端な妨害の試合みたいなね、
うんうんうん、
あのどっちつお互いどっちつかずみたいなのはかえってね、
うん、そうなんですよね
どっちもうまくいかない
そうなんですよね、うん、だからあの私なんか全然ダメ子ちゃんなのでダメ子ちゃんっていうかあの心も結構こう見えて弱かったりするんですよね。だから男性に頼りたいっていう自分ももちろんいるわけですよ。だってずっと37年間ずっと頼ってきたんだもん、
うん、
40年近く、はい
うんうん
うん、だから未だにこうなんかこう自立しきれてないかもしれない自分も日々感じているんですけど、なんていうのかな、男の人って私がなんかおかしいなと思ったのは男の人って毎日仕事だけして、うん、家帰ってきたらご飯食べて寝ればいいじゃないですか、
うん
ね
うん、
で女が働いて
耳が痛い
女の人って私前の私がそうですけど、うんご飯作らなきゃいけないしお掃除もしなきゃいけないし子供の世話もしなきゃいけないし、うん、でその合間の時間で働くから そこそこのお小遣い程度のお給料にしかならないわけですよね。
そうですね。
ね、でお前その程度しか稼いでないんだから偉そうなこと言うなとか言われるけど、ほんじゃああんた何家事何やってんのみたいな、これさ、じゃあ私が毎日フルにこんだけ働いたらあんたがうち守ってくれるならね、うん、こんだけ稼げるかもしれんじゃんって思うわけですよ、
う
ん、
そうですね、
思ったわけですよ、うんうん、で私はそれが悔しくて、うん、そんな風に直接的に言われなかったかもしれないんだけど、うん、まあ、そういうオーラがこうね、私が仕事を一生懸命やりだすと、うん、なんかこうね、なんかこうそういうのを感じるわけですよね。
うん、僕はそう、あの今言われた通りだからね、女性が大変だってことも重々分かってるから、う
ん、あ、ちゃんと理解をして
くる、ね、もう絶対できないもんだって、うん、あの毎日毎日洗濯なんかできないよ、言っとくけど山のように洗濯もあるんだよ、うん、で朝飯食い終わったら昼飯の準備しなきゃいけないんだよ。
そうですね、やること挟みながらね、う
ん、キャンプじゃないんだからさ、うん、キャンプは大概ご飯の支度だから朝ご飯で終わったら洗い物して今度は昼の準備だからね、うん、それが毎日だよ。
そうですね、
そうそう、あ、それをだから離婚騒動が起こった時にすごい思ったんですよ、うん、あの一生懸命家事をやって、だから子育あの小遣い程度の小遣い、ね、お収入しかなくて、うん、でも旦那さんを一生懸命こう支えてたつもりなのに、うん、旦那が離婚してくれとかって言った時点で、え、待ってって、生きていけないよ私って思ったんですよね、うん、こんな稼ぎじゃ、うん、でもそれ以上稼げる自分を信じてなかったので、うん、稼げるなんて思ってなかったので、でなんでこの男女ってこんな不平等なんだろう、うん、この人はあのある意味困らないわけですよ、なんていうの、うん、私がもしいなくなったとしても
経済的に
困らない、うん、こっちは一生懸命やってたのにこの人がいなくなると経済的に困っちゃう、うん、何これって。
さてここで谷あゆみさんからお知らせがあります。何やら新しいサービスが始まるということで、
はい、あのウェブを使った事業を始めますので、
はい、
今まではこうリアルに集まっていただかないとできなかったんですけど、
はい、
今度からは6月からは全国どこからでも入れる事業をします。
ネットで事業を受けられる、
はい、そうですね、それもリアルタイムに、
はい、
その時のその曜日のその時間に入っていただかないといけないんですけど、
うん、
双方向でやり取りができるウェブの事業、
はい、わー楽しみですね、はい、これでもっと輝くママが増えそうですね。
そうですね、
はい、
そうなってほしいです。
ということでホームページをご覧になりたい方はプレシャスマミーでどうぞ検索してください。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。